WQIC。
こちらはアメリカはカリフォルニア州シリコンバレーからいただきました。49歳、会社員、ラジオネームアキラックス。
ありがとうございます。
えのきだしお、そして FMC の皆様こんにちは。今回は IT 最先端のシリコンバレーで最近起こった事件について投稿します。シリコンバレーでも大きな町であるサンノゼのちょうど空港の近くで5月26日の早朝に起こった出来事です。街を走る VTA という路面電車の車庫で社員の一人が同じグループ、まあ、同じ班ですねの仲間8人全員を射殺して自殺するという、まあ、そういう事件が発生しました。家宅捜索で犯人の自宅からは12丁の銃と2万5000発の弾薬が発見されたそうです。いいです、景気がいいですね。以前の投稿やアメリカの銃社会については皆さんすでにご存知かと思いますが、今回、サンタクララ郡のシェリフオフィスは現場突入するビデオと被害者全員の写真を公開、すでに YouTube などでも数万回の再生回数を出しています。おそらく日本の学校や会社でも地震や災害の避難訓練が行われると思いますが、こちらでは銃に対しても訓練があります。 YouTube でも上がっていますので、もし参考になればと思い URL を送ってきました。合言葉はランハイドファイトランハイドファイト、走れ隠れろ戦えです。いいですね、戦えっていうのね。それでは皆さん、物騒な世の中なのでお気をつけて。ちなみに、地震の時の合言葉はドロップカバーホールドオンだそうです、ということでいただきました。ありがとうございます。どうしますか、近くでバリバリ撃ってくるやつがいたらそういうのをこう想像したりすることってないですか。こう自分が例えば駅にいる、あるいはデパートの中で買い物をしている、まあ通りを歩いている、まあいろんなシチュエーションで、そこでこういきなりなんかこうバリバリ言ってきたり、こうドカンドカン音がするとか、なんかそういうなんか危険なことが起きるということをこうイメージしながら歩くっていうようなことはお二人ないですか。
ないですね。なかったな。ないとダメですよね。でもしないとね。
私は年がら年中考えてまして、通りあるのがあそこの窓からだったら狙撃されるなとかっていうようなこととか、いろいろこう考えながらですね。まあもしくは電車の中でよく日本でもなんかその迷惑な客っているじゃないですか。他の客に突っかかってくるやつとか、なんかいろんなそういうのが発生した場合にじゃあどうすべきかとかってことはこう私四六時中考えておりまして、でまあだから先ほどね、そのおばあちゃんがバタンと倒れたって時にさーっとこう行けるっていう、なんか普段からの心構えというのが私の場合ある程度できておりますので、そういった感じですぐに即応が効くわけでありますけれども、普通の方はなかなかね、だからこう目の前でもし銃を乱射してるやつがいて、それこうまず何の銃を使ってるだろうかとかってやっぱりちゃんと見たっちゃいけませんよね、やっぱりね。
冷静ではないでしょ。
それがこうリボルバーなのか、ね、オートマチックなのか、あるいは自動小銃なのか、サブマシンガンなのかとか、まあもうサブマシンガンとかだったらもう私もう走って逃げますけども、まあ極力逃げますが、まあ、銃によっては突入して制圧することも物によっては可能なものもあるので、そういう識別というのはやっぱ必要ですよね。いやだからやっぱなんかそういう知識ってなんか日本人って全然ほらないじゃないですか。で例えば相手が刃物を持ってる時にその刃渡りがどれぐらいの時にどういうリーチを取ってどういうふうにして制圧すればよいとか、なんかそういう感覚って普段、まあ、そういうの考えている人っておそらく警察の中でも特殊な任務を帯びてる人だと思うんですよね。普通の巡査とかではなかなかそういうのできないですよね。実際に暴れてるやつを取り押さえる映像だとかっていうのはこう YouTube だとかで今割と見ることができますけど、本当にね、警官の中でも使えねえなこいつってやつがいる場面とかありましたよ。もうこいつ足手まといだなとかって思うやつもいたし、この間あれどこだっけ、あれ南アフリカなんだっけ、どこだっけな、なんか現金輸送車が襲われる動画があったっしょ。 白人がドライバーで、はい、黒人の助手がいて、はい、それで黒人の助手が全然使えないのよこれが。で調べてみたらなんかまだ3日目かなんからしくて、
全然
そう乗って3日目ぐらいにいきなりあのバリバリ撃たれて襲われて、もうあの顔が引きつってるとかわいそうなあの動画があります。それでそのドライバーの白人のおっさんからスマホ渡されて、多分通報しろって言われてたんだけど、うん、もうどこで通報していいか分からずに、なんか全然手が動いてないっていう、そういう使えねえなこいつっていうのとかありましたけれど、なんかやっぱああいうのも含めてやっぱどっかで訓練しないといけないんだろうなと思いますがね。でほら本当だってこの間もほら東京でいわゆる派遣型風俗で働いてらっしゃる女性の方が30歳でしたっけ、31歳でしたっけ、ね、ホテルに入るや否やなんかカメラが回ってるっつんで、それでその店に電話したら、そのもうそこからもう70カ所刺されたという事件がありました。でついでにそのついでだかなんだか分かんないけど、そのお店の兄ちゃんまで刺されちゃってさ、もうかわいそうなっていうのがありましたけど、ああいうのも含めてやっぱりやっぱ自分でやっぱ身を守るっていうことですよね。まあお二人も、まあ、熊本で塾上デリヘッドで働いてらっしゃるっていうことらしいのでやっぱこういつもそういう危険と隣り合わせで、働いてらっしゃる木田由加さん、いかがですか。
いやでもそんな刺されるまで恨まれることはないです。
全然否定しないんですね今のね。否定せずに普通に話が来ましたね今。
いやそこはもうスルーでいいんですけど。
そうなんですか。
はい、
どこのお店で
彼のこと恨まれてるかなって考えると、
ん
いやないっしょ。
何が、
ねえ立花さん。
でもこの場合はほらもうなんか全然面識がない人から刺されたりとかしてるから。
面識がないのに70箇所も刺されてるんですか。
そうそう、
意味が分からんですね。
もう意味が分からん話ですよこれは。
だって
こ
れ 人を殺すところを映してみたかったみたいな動機が一部出てますよね。なんか
やってみたって YouTuber じゃないんだからね。
まあちょっと、はいどうも、ね、今から人を殺してみたいと思いますみたいな、刺してみますとかっていうそういうやつを
もう絶対ね。でも
刺して血が出なかったらお題はいらないよみたいな、そういうようなというね。まあ
何があるか分かんないから、まあなんかこれからはちょっとそういうのも想定しなきゃいけない世の中なのかな。
日々そんな想定して動いてます。
いやだから私は想定して動いてます。
ジャックバウアーみたいですよね。ジャックバウアーかゴルゴ13みたいですよね。
ゴルゴ13は殺す方ですからね。
そっちか。
まあやっぱね本当に今世の中、まあ後でまた政治的な話はしますがね、やっぱちょっとその狂ってますよ全てが。でね、もう、なんだ、政治も狂ってるので、それはもう一般の人まで狂いますよ、そら。もう、これ、多分、このまま本当にいけば、そう遠くない未来は、あれですよ、世紀末救世主伝説みたいな感じで、本当に砂嵐吹きすさぶ中、もうみんなこう、ポンチョみたいなので、こう、身をまとって、走っていくみたいな、そういうシーンですよ。もう後ろでクリスタルキングが奏でるようなオープニングのようなですね、なんか、ああいう風になっていくんじゃないか、実力主義の世界。まあ、それはそれでちょっと、私は好きですけどね。もうできればそういう時代が来てくれた方が、活躍する場があるなと思うんですけど、でもまあ、まあ本当にね、アメリカのこの銃社会という部分は本当にもうこれどうしようもないですからね、これは。普通にだってもうそのホームセンターみたいなところで手に入るわけですから、いろんなものが。だから、
その点日本は大丈夫ですよね。
まあ、だからつまんないのよ。だから俺ホームセンターで銃を売ってくれれば買うよね、俺もね。
で買うんだ。
買うよね、やっぱね。一回はちょっと試してみたいじゃないですか。で、まあそういうね。
ホームセンターか。
まあ、いや別にあのアマゾンでもいいんですよ、別にあのこうあのヤマト運輸かなんかがこう宅急便で持ってきてくれて、ちょっとずしりと重かですねとかって言われて、え、中身10なんですよとかって、ほほーとかって、そういうここにハンコ判お願いしますみたいな、そういう会話があのあのそういうのがこう楽しそうですよね。まあまあ、あの、まあ、でもあのですよ、あの私の場合はあの例えば銃は別に買わなくても、あの、ね、何度も言いますようにホームセンターでできる、あの買えるあの道具で、あの作れますんで、うん、火縄銃とか、あと迫撃弾とか、あの、あの、これあの、時々、あの、絵の字だってそれ空想で言ってんだよねってかっていう人が時々いるんですけど、あの、はっきり言っときますけど、本当に作ったことありますから、あの、もうあの、もうね、30年以上前の話なので、もう全然いいですよ。高校の時に火縄銃作りまして、ぶっ放してますからね、あの、で、で、あれはね、あの、大変に長い、あの、時効まで長いのがあるんですけど、どうせ、あの、今こうやって言ったって、あの、そういうことをやったっていう証拠がどこにもないから、別に痛くも痒くもないんで言うんですけど、私本当にぶっ放したことありますけど、あの、かなりの威力ですよ、本当に火縄銃というのは。で、あの、で、そういう、あと、今、すごいよね、ネット上で、あの、3D プリンターで、あの、3D プリンターで銃も作れるし、あと、ボウガンも作れるし、もういろんなものが作れて、それで、あとはいろいろありますよ。あの、槍の作り方とか。あの、もう、あれで学べば、本当皆さん、あの、仲間が1000人ぐらい集まれば、1000人の軍団が作れますからね。これかなりのものになっていくと思いますよ、これ。ぜひ皆さんも、あの、立ち上がって、世直しをしていただきたいというふうに、立ちつけるだけ立ちつけて、私は何もしない、ということ。続いてのお便りはこちら。東京都小金井市、55歳、やぶそば常連のやぶ医者、ラジオネーム、滝一美草。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長が、東京オリンピックについて、パンデミックのところでやるのは普通ではないと発言して、政府がざわついているようです。国民のことなど全く関心がない菅政権はこの非常事局にもかかわらず補正予算の審議すら行わない方針です。過去いろいろと問題のある政権ってありましたけど、この菅政権くらいひどいのはないと思いますということでいただきました。まあちょっとないですよ。今まで見たところで、そうですね、ここ何十年かの日本の内閣でボロいのはいくらでもありましたけど、まあ菅政権はちょっともう突出してんじゃないですか。で、すごすぎてピンとこないっていうね、そのすごすぎてあまりにダメすぎてピンとこないっていうのはあると思いますけども、まあ、少なくとも言えることはもうほら慣れちゃってるから怖いんですけど、野党だとかあるいはマスコミだとかが菅総理に質問をぶつけるわけですけども、それに対してまともに答えた試しが一つもないっていうのがすごいですよ。これはもうあの例えば簡単な話、総理はカレーと林どっちが好きですかって言った時に、まずご飯というものは炭水化物が豊富に含まれておりまして、それを摂取することで血糖値が上がりますねっていうような答え方をしてるようなもんじゃん。いつも質問に対する回答になってないという、それしかないのよ。だから何一つまともに答えてなくて、それで追及を交わしているという、ちょっと信じられない、あのやっぱあのちょっと頭おかしいんじゃないかというしか思えないんですけども、まともじゃねえだろこの人っていう、あのそれぐらいのもんで、これだけ日本国民が今8割ぐらいの人がオリンピックやるのどうかねって言ってる。で、その上でやろうとする。で、 やるならばやるで、それなりのその大会に対して制限を加えるとか、何かこう縛りを加えるとかっていうことで、その一般の日本国民に迷惑をかけないとか、その心配を与えないやり方っていうことを目指すならばともかく、そういったものではなく、いや、大会の選手たちには楽しんでいただくためにコンドームは配りますとか、あと、選手たちはせっかく来てるんだから酒は飲んでいいと思いますとか、そういうこと言うかって普通大体仮にそうだとしてもそれ言っちゃダメだろうっていうで、その割にはそのねそのまあにその主にあの大都市とか沖縄を中心にこの非常事態を延長して6月20日までってことですか、そのいまだにその飲み屋をやっちゃいけませんとか公園飲み屋ダメですとかって言ってますけど、まあ私なんかはもう公園飲み屋派手にやりますし、あと飲み屋でちゃんと酒盛りしてますので、ね、楽しく飲んでますけども、あ、そういえばなんか西中のね、
はい、
駅の前にね一軒ね良さげなねなんかね立ち飲みができたぜ、なんか 今まで気づかなかったんで急にできてた、なんか、うん、やってんだよねちょっとなんか、ね、なんか お魚を中心としたなんかメニューがなんか、なんか値段も安かったんで、ちょっと今度は皆さんよかったら大阪に来たらぜひ皆さんと、うん、ということでどうですか、まあ、木田さんオリンピックに出場したいというふうに、
前から見たくないですよ
何バスケットボールですか
バスケットボールで
したくないですよ、立花さんは何の種目でオリンピックに出場するですかね、
どうしようかな、ポートボールかなんかですかね、
すいません、ポートボールって今若い人分かんないと思いますよ多分
そうらしいですね、びっくりしちゃった、
ポートボールはさすがに、せめてこうぜひなんか新体操とか言ってほしかったんですけど
新体操ですか、新体操ね、体硬いからね、
まあ、そこはそこちょっと見てみたいですけどね、ちょっとくるくるくるっていうやつをこうバトンをこうやってるところだった
ら、みなみちゃんみたいに、
ちょっとした隠し芸大会にはなると思いますけどもね、
西熊本のみなみちゃん、
そうですか
で、なんか言ってくださいよ、いや
突っ込みようがねえなと思ったんで今いやいや、まあどうですかこのオリンピックに関して何か思うことがあったらどうぞ、お二人どうぞ。
なんかすごい私の中でも揺れるのは、その選手になりたくて頑張ってる人がいるのは事実で、頑張ってほしいなって思うのと、まあ何かこの春の運動会もなくて、子供のね、でそういう自分の子供のも見れないのになっていう思いと。もあったりして、で子供とかなんかすごい若い人たちはすごい我慢しているなっていうのを見てると、なんかこうもやもやっと残る、じゃあどれがいいんだって言われたらなんかって思うんだけど、なんか腑に落ちない全部が、
いやだからもう一言は理不尽なんですよ、理にかなってないんですよ、これやってることが、こっちは良くてこっちはダメみたいな、そこに一つのなんかこう法則があるならばまだ許せるんだけど、何にもないわけですよ。だから場当たり的に、要するにただオリンピックはやりたいからやるんでしょ、政府の側が。もうやらないと、お金持ちから何か言われるからみたいな感じじゃないですか。だって、その、一部出てるじゃないですか、その、ね、パソナ系列でこう、請け負う、その、ディレクターさんの日当ですよ、35万円。
すごいですよね、
35万円。ねえ、なんで俺に声かけてくれないのか、それを。
声かけてくれたらね、
声かけてくれたら俺はもうオリンピック大賛成っていう、
大賛成
やるぞっていう、俺もうもう毎日南春夫先生の東京五輪音頭を歌うね俺は
それが理にかなうってやつ
ですよね、オリンピックの顔と顔っていうね、それトトンとトトンと顔と顔って歌いますよ、それはもう、ちょっと時代が違いますけれどね、でもうそれぐらいのものですけど、やっぱちょっとねこれは、これはダメでしょうやっぱ。でそのこのコロナに関してもですよ、もう、なんだかそのよくわからんのですよ、このなんかワクチンありきみたいな感じで、なんか、 ねえ、木下さんはワクチンはもうあのいらないってことで打たないそうなんですけど。
はい、いらないです。私はちょっと打ってないですけど。
立花さんはワクチンはどうしますか。
どうなのかな。
ただですよ、ただ。今がチャンスです。
打っとこう、打っとこうかな。どうかな。
1本いっとく?2本ですよね。2本ですよね。1本じゃダメですから。あれさ、俺よくわかんないんだけどさ、ファイザー社製のとかさ、なんとか社製のってあるじゃん、あれ、あれどう違うの？あれ
違うのにいいのかなって思いますよね。
あれはほら、例えばさ、ね、同じ成分のものをさ、その分担してそれぞれの会社で作ってますっていうことなのか、そのそれぞれの会社で一工夫したものを売ってるのか、ね、なんかどうなのよそれは。俺よくわからないんだこれが。なんかほらだから複数の会社で一つのものを作る共同作業でやりますってとかあるじゃないですか、ね、
まあ、そういうのかなと思ってたんですけどね。
なんかでもほらなんか症状っていうか副反応の出方が違うとかなんとかって言われてるじゃない。
だから校舎の方にしか聞こえないですけどね。
なんかね、俺も何なんだろうなと思って。そうするとさ、金持ちとかはさ、自分でやっぱ選べるやんね、やっぱね。なんかうまいことで裏で手を回して、やっぱ俺は一流ブランドのファイザー社、いや、ファイザー社が一流ブランドかとか知らないような知らないけど、一番良さげなやつをさ、あるいはあの金持ちしか手に入らない、実はですね、いいものがあるんですよ、あの表には出てないんですけどね、国産なんです、国産。まだね、あの外には出回ってませんけども、一流メーカー、日本の大製薬メーカーが作ったものでございますみたいな、そういうのとかがいいね、それはそれを打たせてもらおうかみたいな、そういうね、もう副反応が全く出ませんとか、さすが国産は違うねとかって、そういう落語みたいなことがあの起きるのではないかというなんか気がしておりましてですね、実はなんか裏ではそういう話があるのではないかという。あるいは中にはね、やっぱファイザー社となんとか社をね、何対何で混ぜてみるといいらしいよみたいな感じで、そのね、ワクチンのカクテルというやつが生まれましてですね、それでシェイクしてくれるといいですねとか、それはステアだからとかっていろいろこうチョイスするようになりましてと、いよいよ落語になっていくんですけど、そういうようなことになっていったりとかっていうことはしませんかね。これはね、ちょっと怖いなとか思うんですけど、なんかそういう周りではね、もう打ち始めてます、私の周りでは。医療従事者の方を中心に先行して打ち始めてる方がいらっしゃって、はい、で、この間打ちましたっつって、さっき打ってきましたっつって、それで目の前でこう酒飲んでましたけど、で、全然なんともないんですよねとかって、なんか痛くも痒くもないっすよとかって言ったけど、その次の日に話聞いたら、もうちょっと90度以上手が上がりませんとかっつって、50肩みたいになってます。
翌日が大変そうです
ね。なんかね、やっぱなんか反応出るみたいよ、やっぱり。そういう。で、一回やっぱりほら、痛いのを経験しちゃうと、二度目打ちたくないっていう人が出てくるみたいね、年寄りなんかで。
そうね。
年寄りでほら、根性のない年寄り多いですからね。もう俺はいい。もう、こんなのうつぐれたら死んだ方がええとか、だったら最初から打つなとかって言いたくなるようなやつが、いるわけですけれど。まあ、どうなのかなということで。まあ、ともかく、まあ、今回のこの尾身会長が、まあ、はい、この状況でオリンピックやるのはどうだって言ったのは、まあ、正論だと私は思いますがね、間違ったことではないと思いますよ。そう思うはず、そう思って当然ですよ。で、そこへ来て、小池田とかがですよ、小池田って共産党の方じゃなくて東京都知事の方ですけど、なんだっけ、代々木公園の木伐採しててさ、なんかバッシングが起き始めたなと思ったら、やっぱ木を見て瓶だよね、あの時ね。パッて切り替えて、パブリックビューイングをやめて、ワクチン接種会場にしますとかって言い始めて、うまくかわすとかって、汚ねえ女だなとか思いながら見てましたけどもね、やるなこいつっていう、なんかそういうのも含めて、なんかあまりにも政治がちょっとひどいので、本当に国民が今狐につままれている、あるいはこうなんか霧の中でもぼんやりと漂っているみたいな、なんかはっきりとわからないまま、なんか知らないけどなんか泳いでいる、泳がされているっていう、そういう状況じゃないかな。これやっぱり似てるのは、私別にその時代生きてませんからわかりませんが、物の本を読んだりとかいろんなことで感じたことで言うと、やっぱ 太平洋戦争中の空気に非常に似てる気がするんですよね。その、なんかやっぱ当時国民の多くは戦争に賛成してたわけですよ。加担してたわけですから、はい、やっぱそういうあの風潮っていうのがあって、なんかそ全体の流れにこう同じ方向の流れにこう沿って流れていってしまうっていう一般大衆のその意識みたいなものがあって、で今も我々みたいに、我々っていうか私みたいなこう強いあの心を持った人間たち、 G メン75みたいな、そういうしっかりした人はこう踏ん張って自分はこうだって言って、いや違うとかって言うんですけど、そうでない人たちはテレビとかで見てて、もうね吉村知事が言うとるとかっこええわとかって思ったりとか、そういうようななんか流されていっちゃう人がたくさんいるのは事実なので、やっぱここをね目を覚まさせるっていうのは何があるのかなと思って、本当だったらこの COVID-19 で目が覚めるべきなんだけど、 COVID-19 自体がよくわかんないので正直全然人死んでませんしね、毎日毎日 NHK だとかニュースで何人死にましたって言ってやってるけど、その全体的なその病気とかその他もろもろひっくるめての1日に発生する死産死と言っていいかどうかわかんないけど、1日に死ぬ人の割合で言えばビビたるもんですよ。そのなのになんでこんなに大騒ぎするのかっていう、でそこへ来てもっと怖がらせるためにベトナムでは変異株が新しくとか、なんか今度イギリス株となんかなんとインド株が混ざってなんとか株がとかっつって、もうよくわかんないのが出てくるんですけど、ウイルスってしょっちゅう変異するのが当たり前だって別に珍しいことじゃないので、あれ全然驚く話じゃないのに驚かせようっていうふうにしてるっていう、それも含めてちょっと気になるということを一応申し上げておきたいと思います。立花さんもお時間ですか今日は。
はい、すみません、残念
ながら。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあCOVID-19 にかからないように、かかったかもしれませんけどもねまだあれでしょ、皆さん抗体とか検査とかってしたことないでしょ。
PCR
じゃなくてもかかった
抗体の検査、
抗体検査ってあるんですよ。その一遍かかったことがあるかどうかっていうのが分かるっていう。あ、そうですか。じゃあ今度 FMC でやってみましょうか。全員で。
は
あ、予算こっちでちょっと予算組みますから。試薬を取り寄せますので。それ皆さんで全員でやってみて、これを番組にしてみるっていう、 FMC の中で何人 COVID-19 にかかっていたかっていう、これは特番で放送するというのもいいかもしれません。そんなことも考えております。まあともかく立花さん、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
では
ここで一曲いきましょう。もう一回重曹の夜借りたらバカですよねこれね
どれほど、
では今ね世界的に、やたらと売れている、松原美樹さんの曲、前にも書いてた、もう書いてたんでいいよね、もう一遍書きましょう。曲は、松原美樹さんでアラモード。
恋はしたくないし赤も
じーっと歩いただけですぐ足がつってしまうとですよ、階段場登るのがしんどくてね。
年齢とともに弱っていく足腰に若さを取り戻すいい方法があるのをご存知ですか？熊本水前寺公園。古来この地域の美容と健康を司ってきたキラウエア製薬、信頼のキラウエア製薬が長年培ってきた自然由来の妙薬、それがふくろはぎ。ふくろはぎとはキラウエア語でふくらはぎのこと。天然記念物水前寺のりをはじめ、江津湖で捕獲した雷魚の肝など16種類の生薬を贅沢に配合。腰痛、関節痛、肩こり、内身、捻挫に張ってすぐ効くふくろはぎ。
こんば張るだけでスーッとす何をしていいか。
ふくろはぎは通販限定商品です。今なら栄養補助食品パイナップルペイをお付けします。ご注文は今すぐどうぞ。
どこが政権を握ってもどうせ官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ね、やる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。